これは広報筑紫の8月号3枚目の CD です。
主な内容はつなぐ2、筑紫のクリップ、お知らせコーナー、子育て情報、子育ての広場、お誕生日おめでとう、文化訓導です。
みんなで人権を考えるつなぐ、つなぐに、園田久子。つなぐにとは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。お祭りと汚れ、春から夏にかけて至るところでお祭りがある。私はお祭りが大好きだ。昨年は田川の神幸祭に友人と出かけた。11基のみこしが次々と彦山川に入り、水の中でガタルを勇壮に競い合い、多くの人でにぎわった。なんといっても身近な博多山笠は心躍るものがある。早朝4時55分のドーンという太鼓の音とともに、わーっと次々に走り出す山笠の勇壮さを見に、眠らずに出かけたりした。このお祭りは鎌倉時代に上天寺という寺の住職が悪病退散のために祈祷水をまいて回ったことに始まると言われ、ユネスコ世界文化遺産に認定されている。厳かな京都の祇園祭りは、平安時代、全国的に疫病が流行った時、その退散のために八坂神社から神輿を出したことが始まりと言われている。出汁のでっかい絵を競う青森のねぶた祭りも、平安時代に初期に干ばつが続き、同時に恐ろしい眠り病に襲われ、多くの人々が亡くなったことから、眠り病の退散を願って始まったと言われている。日本には古くから汚れという考え方がある。三大汚れは死、三、地とされてきた。三は命が生まれること、地は女性の生理のこと。平安時代の記録には、人が死んだら30日の汚れ、人が生まれたら7日の汚れとか、室町時代には生理中の女は神社に11日経ってからしか参ってはいけないなどの決まりがあった。最近まで葬式の時に清め酒をいただき、帰宅して体に振りかける慣習が残っていた。その後学習が進んできて、死体も女性も汚れてなどいないとなった。この汚れを清めるという考え方や動作から、さまざまな祭りが生まれている。能や漫才なども中世の時代にこの汚れを払ったり、汚れないように祈ったりした動作から生まれた芸能である。この汚れという考え方は、日本のお祭りや芸能のもとになった考え方ではあるが、他方では数百年の歴史の中で汚れたとされる人を作り出す元にもなった。それがブラック差別や女性差別を作り出した底流にある。ある時代に突然ブラック差別や女性差別が生まれたわけではない。私はいつからか憲法14条を自然に暗記している。すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または文字により政治的、経済的、または社会的関係において差別されない。1946年にすべての差別は禁止されている。けれど、この実現は私たちすべての国民の意識や行動にかかっている。東京高等裁判所の判決。昨年6月末、童話地区の地名などをネット公開する行為に対して、憲法13条や14条で保障されている 幸福追求権や平等権の侵害にあたり許されないと、東京高等裁判所の裁判長から判決が出されました。この判決は、ブラック差別は許されないことはもとより、さまざまな差別についても許されないことが憲法に明記されていることを改めて意識させることにつながりました。憲法やさまざまな差別解消推進法の理念を実現するのは、私たち一人一人が人権問題に向き合い、差別をしない、させない、許さないという態度や生き方を示すことに他ならないと思います。問い合わせ先、教育政策課、筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン、自分が人からされたり、言われたりして嫌なことは、自分は人にしない、言わない。平成29年度、筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき、実践に移せるスローガンとして決議されました。消費生活センターだより、相談専用電話 922-1741、毎週月曜日から金曜日の9時から11時45分までと、13時から16時30分まで。SNS で著名人を語った投資詐欺にご注意。SNS 上で著名人を名乗ったり、つながりを示したりして、投資を勧誘されるというトラブルが急増しています。〇〇が主催する投資の勉強会、〇〇が投資のノウハウを教えるなど、勧誘し、投資名目で振り込みしたものの、追加費用を支払わないと出金できない。相手と連絡が取れないなどといった被害が発生しています。投資詐欺グループは SNS 上で勧誘することが多く、一旦振り込んでしまうと被害回復が難しいという特徴があります。次のポイントを意識し、被害に遭わないように注意しましょう。注意すべきポイント。SNS 上で勧誘を受けた場合は、まず疑ってみる。振込先が個人名義の口座であれば、絶対に振り込まない。被害回復が難しいため、安易に投資資金を振り込まない。不審に思ったら、すぐ消費生活センターに相談。筑紫野消防署情報。筑紫野太宰府消防本部、筑紫野消防署、電話 924-5035。スズメバチに注意。毎年スズメバチに刺されたことが原因で、全国で20人近くの方が亡くなっています。スズメバチの主な活動期間は春から秋にかけてですが、特に夏場はスズメバチの活動が活発になり、肌の露出が増えるため、スズメバチに刺される危険性が高まります。万が一スズメバチに刺されてしまったら、症状を確認する、刺された部位を確認しましょう。腫れの状況、針が残っているか。針が残っている場合はピンセットなどで除去しましょう。全身に蕁麻疹、呼吸苦、または意識障害などの症状が出るようなことがあれば、迷わず早急に救急車を呼びましょう。筑紫野警察署情報。筑紫野警察署、電話 929-0110。 SNS 型ロマンス詐欺に要注意。 SNS 型ロマンス詐欺の手口。インスタグラムやフェイスブック、マッチングアプリなどの SNS に外国人をかたる人物から突然メッセージが届きます。連絡を取り合っているうちに、徐々に親近感、さらには恋愛感情が生まれ、親密な関係に。その結果、信頼関係を深めた上で、さまざまな切り口で金銭を要求してきます。あなたに会うために日本に来たいから飛行機代が必要。家族のためにお金を肩代わりしてほしいなど。良かれと思って振り込んだ直後から、相手は音信不通となり、 気づいた時には多額の詐欺被害者になってしまいます。被害防止のために面識のない相手からお金の話が出たら詐欺を疑いましょう。一人で決めずに誰かに相談しましょう。家族や友人はもちろん警察にもご相談を。筑紫のクリップ。6月1日地域で生まれた明かりと地域を超えた灯火。天拝坂区では天拝ホタル祭りが開催されました。毎年天拝坂区では天拝小学校と協力して川の清掃とホタルの繁殖活動を行っており、多くのホタルが川を飛び交いました。また今年は紫ヶ丘地区の指導の下で作られた竹灯籠も展示され、ホタルの神秘的な明かりと灯籠の温かな灯火に多くの参加者はきれいと感想を話していました。6月14日姉妹ならではの息の合ったペアワーク。市内在住の酒井光さん、桜さん姉妹が全日本バトントワーリング選手権大会で準優勝を果たし、市長へ報告を行いました。懇談の中では、実際にバトンを使って簡単な技を披露し、家族だから何でも言い合うことができるのが強みです。来年度から年齢が上がり、部門も上がりますが、優勝を目指します、と今後の目標について話していました。6月27日、消防の功績が称えられる。令和6年度春の褒章で筑紫の市消防団の副団長を務める大野正夫さんと張本康夫さんに蘭綬褒章が授与されました。火災などの出動時に現場を指揮して地域の防災に尽力されていることなどが称えられての受章に、二人は団長や先輩の皆さんの指導のおかげです。二人揃っての受賞は珍しく驚いていますし、とても嬉しいです、と話していました。6月28日、デジタル技術で課題解決へ。広告代理店の株式会社電通九州と包括連携協定を締結しました。この協定は、筑紫野市にも将来訪れることが予想される急激な人口減少を見据え、デジタル技術を活用して行政サービスの強化、地域の活性化を図ることで、社会変革を実現することなどを目的としたものです。今後、両者の人的・知的資源を効果的に活用し、様々な分野で相互連携を図ります。6月28日、バスケットボールを通して子どもたちに夢を、ライジングゼファー福岡と協定締結。プロバスケットボールチームのライジングゼファー福岡とフレンドリータウンに関する協定を締結しました。今回の締結により、市内でのバスケットボール教室の実施や地域イベントへの参加などを行ってもらう予定です。締結式の中で、取締役の敦賀隆弘さんは、筑紫野市民を元気にし、盛り上げていく力になりたいですと話していました。6月29日、市の魅力をここから発信。天拝公園横に、つくしちゃんカフェが開店し、オープニングイベントでは、テープカットやヤマメのつかみ取りなどが行われました。開店直前には、店先に30人以上の行列ができ、お店の開店を心待ちにしていました。店内には市の特産品が並び、ランチやコーヒーなどの飲食もできます。ぜひ、市の新たな魅力をここで発見してみてください。7月3日、団体でも個人でも、市内山口で活動する山口県友会所属の荒瀬雄二さんと荒瀬喜道さんが、一般社団法人全日本剣道道場連盟から指導者功労最優秀選手として表彰を受けました。 2年前には公益財団法人全日本剣道連盟から少年剣道教育奨励賞を受賞した山口剣友会代表の荒瀬勇さんは、実績だけでなく日頃の指導の姿勢を評価してもらいましたと話をしていました。中学生が職場体験に来ました。天拝中学校2年生の山内凛次さん、宮原しかりさん、森田花さん、高橋文香さんが秘書広報課で職場体験を行い、つくしちゃんカフェを取材しました。体験後には写真を撮ったり話を聞いたりと楽しかったですと話していた4人。取材の成果は1月2日投稿の市インスタグラムでチェック。問い合わせ先秘書広報課。これで筑紫のクリップを終わります。